何話したらいいんだろうねみたいな。
そうだよね。うん。
ネタに困ってたんですよね、そもそも。うん、だから今日はその、できるだけ、なんだろう、ちょっと、各家が、環境が変わりますので、今のうちに、お便りと、その、ツイッターでのお返しをできれば、
うん、
まあ、多少、お茶を濁せる、お茶を濁せるじゃないですけど、
うんうんうん、
やっておかないと、どっちにしろその鮮度が下がってしまうものもあるので。
はいはいはいはい。ちなみに、特に、ノートは作られては
ないですね。
ないんですね。はいはい。なるほど。はい。一応、収録という体で録音を始めてみましたが、家主っていうか、閣下がいません。はい、収録時間に現れず、なんか遅れるとのことで、どっか行ってるんですかね、わかんないですけど、なんか仕事が立て込んでるのかわかりませんけれども、そんなわけで先に撮っとけやみたいな話があるので今ダラダラと、ジダラクさんとお話を始めているところです。全くのノープランです。
ノープランですね。どうしようかなって思ってて、特にね、その語ることっていうと今のところだとね、やっぱジークアックスの話になっちゃうんで、でもそうなると、お便りとかをね、いろいろとこう読みながらこう、
そうだよね、
いや絡みながら話した方が膨らみが出るし、うん、どうなんだろうねなんて思ってるんですけど、
はいはい、
じゃあどうすね、今ちょうどツイッターのところでこうパッと言って、まあ一昨日ですよね、
はいはいはい、じゃあツイッターを開きましょう。
鎧伝侍トルーパーのですね、
なんか何リメイクなの、あれ新作なの、
続編です、
続編です。続編とな、
はい、続編です。
あ、そうなんだ。
続編なんで、鎧神殿侍トルーパーとなっております。
はあ、じゃああの人たちはそのまま出るってこと。
いや、出ません。だから多分、後の話です。
あ、そういうことなんだ。まあ、子孫とかなのかな、わかんないけど。そういう、まあ、それは始めてみないとわかんないってことだよね。
わかんないですけど、でも、正統続編の新作始動って書いてあるんで。
うん。ん？制作始動ってことは、まだ全然これから作るってことなのかな？
あ、でも26年1月より放送って書いてありますからね。
マジで？
はい。
あ、今出てきた、出てきた。これか。26年1月。でもどうなんだろう。26年1月ってもう作ってるか。
もう作ってると思いますよ。
うん。だよね。
はい。
いや、このね、なんか、ひろゆきの顔が出てくる広告がやたら入るんだよね。全部ブロックしてんだけどさ。ムカつくから。
まあ、わかりますよ、まあまあ、うん。はいはい。
で、ごめんなさいね。ジークワックスの、いや、また出てきた。これもブロックだ。で、どこだっけ、これか。これだね。うん。OK。うん。じゃあ、とりあえず、このお便りを、まあ、おかずにしてみますか？
そうですね。うん、まあ、本来だったらね、その、あれをまあ、後でまあ、追加で入れてもらうなりなんなりしてもらえばいいかなと思ってるんで、身内の方にね、とても、熱心なファンの方がいらっしゃって。
了解了解。じゃあ、まあ、とりあえず、お便りを一本と言っても結構長いので、それをご紹介した上で、まあ、それにつられて、つらつら喋ってみましょうか。
そうですね。
はい。ということで、今回、魚にさせていただくのは、DSK さんの、愚者の宮殿、ハッシュタグのつぶやきでございます。で、ちょっと読んでみるね。結構長いんで、518回拝聴、一言で言うと、従来のガンダムに魂を惹かれたオールドタイプ、ガンダムおじさんの愚痴大会だなと思いました。はい。まあ、そうだと思います。まあ、批判的な文脈ではなく、私もそちら側なので分かりみが深いってフォローしてくれてますけどね。で、思うに、ジークアクスは、ガンダムではありますが、従来のガンダムではないと思うんです。ザックも、ガンダムもシャリアブルも花からデザインが全然違うじゃないですか。同じ名前のキャラ、同じ名前のメカが出ているからといってガンダムのイフストーリーだと思い込んでいること自体がミスリードなんじゃないかという気が僕はしています。まあ、今後どう話が転がるか分かりませんが、という、まあ、これ5月末のね、ツイートなんでちょっと前の段階の話です。続いて、ガンダムのイメージを借りた全く別の話と考えた方が良いと思います。だからジオニックだのツイマットだの技術ツリーがどうだの なって考察自体が無意味なんです、そもそもそれらが存在してるか存在してて旧作と同一なのかは何も保証されてないし語られてない。勝手に我々が期待してるだけ、勝手に期待して期待通りじゃない納得いかないって場面にいてるのが我々オールドタイプなんですよ多分。すごく似てるから勘違いして踊らされてるだけで令和の若者を描く G ガンダム的作品なんだと思ってます、我々を喜ばせたり戸惑わせたりしている様子は商売でありフレーバーなんです、そんなんだったらガンダムである必要はないだろうという気持ちはわかりますがかつて G ガンダムもそう言われてたはずなんです、G ガンダムほど印象を変えすぎず従来のガンダムの影を色濃く感じさせつつ G クワックスならではの内容を出してくるそんな作品なのでは。あ、買いかぶりすぎ。我々に必要なのは初代ガンダムに似すぎてるからといってそれに縛られすぎずフラットに見ることなんじゃないでしょうか。めちゃめちゃ難しいですけど、同じ世界観設定歴史を踏襲していなきゃダメだ、違うところが気になりすぎるという見方をしてはいけないと自分に言い聞かせてます。まだ続くかな。そもそも劇中で漢字を作った日本語をはっきり見せたり自動改札があったりスマホや LINE のようなものを使わせたりどう考えても初代ガンダムの宇宙世紀の世界観から外れた令和の日本をわざと描いている時点で何かしらの意図を感じるのです、普通ならそういう描写は避けるはずなのでということでいただいてますね。ここまでかな。はい、うん、ということで、結構熱の入った、お便りを DSK さんからいただいております。ありがとうございます。さてさて
さてさて、まあ、ここでそうですね、だから何を言えばいいかなっていうのをちょっと考えてはいたんですけど、
うんうんうん、
あの私がすごく引っかかるのはあの G ガンダム的作品だっていうんですけど G ガンダムではないと思います。ポジション的にはだって G ガンダムはあのガンダムを壊してくれと言って、うん、あのガンダムという名前は使ってますけども、あの世界観も何もかも全部一新された状況下であのガンダムで何をやってもいいんだっていうところを見せてくれたっていうガンダムだと思ってるんですよね、
うん
っていう作品で、だからこそあの賛否両論だったっていう話だったと思います。でもあの話の根幹はいろいろと見てみれば、うん、結局ガンダムの要素であると。
うん。
あの、地球を汚し、地球をダメにしているのは人間でもあるんだけども、その人間を生んだのは地球でもあるというのが、うん、あの主人公の答えであって、あの敵サイドというかその相手方のサイドとしては、結局あの地球をもし守るためにあるならば、人類を滅ぼしてしまっても構わないっていうことに対してのアンサーになってるっていう、あのすっごい無茶苦茶なことをやりながら、
うん、
あの結構ガンダムをした作品だと思うんですよ、
うんうんうん
うん、G ガンダムに関しては。でも今回の作品ってそれを今回の作品を G ガンダム G クワックスを G ガンダムと捉えるのにはちょっと無理があって、なぜならば、うん、設定を全部借りてるからなんですね途中までの、
うん
うん、でキャラクターも借りてるわけじゃないですか、
うん、そうね、
名前が同じ、うん、見た目が同じだから、同一視してはいけないよっていうのは無理です
いや、そうなんだよね。あの、はい、どうしてもね、見ちゃうんだよ。そういうふうに。
で、それを使って、要するに面白く作っているっていうのであれば、うん、やっぱり私の中では同人作品の域を出ないっていうのは、考え方としてはあるわけなんですよね。
いや、やっぱりね、その、これはガンダムに限らないんだけど、例えばヤマトの中の古代進むとか、スターシアとか、沖田艦長もそうだし、39のメーテルとかさ、ね、他の、キャラクターでもそうだと思うんだけど、やっぱりその作品、名前を語っている作品の中であるキャラクターの名前が出てきて、そのキャラクターというのっていうのは、やっぱりその作品を代表するアイコンであるので、やっぱり名前を出してしまったからにはそのキャラなんだよね。うん。
それはもう当然だし、うん、それを勝手に着たいっていうのはちょっと違うと思ってます。
うん。
向こうがフックとして使ってるんで。
うん。だから、なんかその名前が似てるけどちょっと違うとかだったらねまだわかるんだけど、うん、
ですね、うん、それこそギャグじゃないですけどあのアムロレイじゃなくてアフロレイとかになってる
から、そう、
うん、になるんですけど、
うんうん、だからそうじゃないのでその辺は向こうも重々分かった上で記号っていうかアイコンとしてねあのシャアなりララなりを使ってると思うので、うん、だからね、まあ、いや結局、まあ作品の見方は自由なので、まあ我々は、その、ね、ファーストに比べて、ああだこうだとかいう風な言い方をしてるけど、まあそれも許してくれっていう感じだよね。うん。
作り方がそうなってる以上、いろんな意見が出やすいっていう作品の作り方をしているので、
うん、
今回、愚者級のメンバーたちでも、 結構意見が分かれちゃってるんですよ。ポジションが分かれて。で、そこは、まあ、ドビンさんともよく話してた、10話を見た後に、3時間3時間、コンコンと話したんですけども、お互いに。
うん。
結局分かり合えないということだけは分かって、うん、お互いの、主張を焼き尽くそうっていうところになりました、私のところ。
あ、そうなんだ。
そうですね。もう元々のスタンスが違っていて、なんだろうな。ドビンさんに関してなんですけども、
うん、
この作品をガンダムとしてもう見てないんですよね、初めから。
ああ、なるほど。
うん。原作品として見ている。
うんうんうん、
で、私はガンダムとして見ているっていうところがあるもんで、
うんうんうん、
だから、もうそもそもの、立ち位置が違ってる。
うんうん。
うん、なんですよ。で、だから私はこれを公式でやってほしくないっていう意見があるんだけど、でもこれは彼の作品ですよってところから始まってたりとか、
うんうん、
で、今回の作品に関しては、もう完全に群像劇で主人公がいないものだっていうふうにドミノさんは捉えてるんだけども、
うん、
でも一応ガンダムに乗ってる人が主人公じゃないってどういうことなのっていうのが私の意見なんですよ。うん、
まあ確かにね、うん。
っていうのがあって、そこでまあ、けんけんがくがくといろいろと、まあ、そこまでね、そこお互いにこうね、
うん、
拳を交えながらこう、うん、いろいろとこう話してるわけなんですけれども、
うん、まあなんていうか、うん、そうだな、まあ前にね話した時も言ったんだけど、まあやっぱりそのインパクトを起こしたかったんですよ結局で、インパクトを起こしたいので、でそのためにはまあどうするかっていうことをやっぱりカラーなりに、いろいろ分析をした上でああいう作り方をしたんじゃないかなとは思うんだけどね。はい、それまでの、まあガンダムっていうのは、まあ水星ちゃんは水星ちゃんで、受けてはいたけど、ただ大ヒットだったかっていうときっとそんなでもないと思うんですよ。
そうなんですよね。うん、まあ。いろいろと原因はあるとは思うんですけど、うんうんうん、話としては十分面白かったと思うんです
けど。面白かったけどね。
うん、ただガンダムとして見たときに、うん、やっぱり戦闘シーンがちょっと足らなかったよねっていう、
うんうんうん
うん、戦いのシーンとか、その、うん、やっぱり軍かもしくはその G ガンみたいにちゃんとしたバトルをしたいとしたっていうものではなかったので、
うん
うん、まあだからあれですよね、ちょっと作品としてもその、例えばその水星の魔女のゲームが出たり、単体では出てないはずなんですよね。
うんうんうん。
だからゲーム展開とかもしてないですし、うん、プラモの売り上げ的にも、やっぱり一部のモビルスーツ以外は、
うん、
やっぱちょっと売れ行きがそこまででもなかったっていう話を聞いているので、
うんうん
うんうん、期待にこう感情移入するだけのその描写がされていなかった。
うん、
ので、まあ、キャラの方にね、主に、
うんうん、
入っていたので、キャラクター人気はかなりあると思うんですけれども、
はい。
作品としてはもう十分に面白かったよとは言えるんですけれども、うんうん、ただ商業的にどうかって言われると多分疑問視が残ったんでしょうね、うんうん、
でさらにその前ってなると鉄血になっちゃうのかな。
鉄血ですかね。
うん。あ、エイジがんガンダムエイジってあれ鉄血とどっちだ先だっけ。
エイジの方が先ですね。
先だったっけ。
あれですね、100年3代の物語です、ね、
あ、そっかそっか、そうそうそうそうそう、で鉄血もあれも結構長くやったけど、まあ、ヒットかって言われるとあまりでしょ。
ああ、そうですよね、うん、もちろんちゃんと人気はあるんですけど、
うんうん、
あるんですけれども、まあ、うん、どちらかというとミームが先行しちゃってる感じはありますよね。
止まるんじゃねえぞのあれね。
そうそうそうそう、
はいはいはいはい。で、その前がエイジか。で、その前になるとレコンギスタになるのか。
はい。とかだと思いますけど、ちょっとね、そのあたりは記憶が定かでないですけども。うん
うん、で、まあ、OVA はね、サンボルとかあるけど、まあ、テレビシリーズってなると、正直、あんまりその、なんていうの？まあ、社会現象までいかなくても、なんかこう、それこそネットでバズって盛り上がって、みたいなのっていうのにはちょっと、届いてないかなっていうのがやっぱり何作か続いてたので
ね。そうですね。まあ十分に面白いし十分に成功してると言えるんですけど、うんうんね、ガンダムっていう冠で考えちゃうとどうかなみたいな、うん、先細り感みたいなのが多分出てると思うんですよね、うんうん、
だからこそのやっぱりカラーっていうまあ劇薬だよね。それをぶっこんで、でやっぱりその まあだから案外きっかけ的には G ガンダムと、まあ確かに似てるのかもしれないけど、今までのガンダムちょっとぶっ壊したものを作ってくれやみたいな話がもしかしたらあったのかもしれないし、そこはわかんないけど、でもその、インパクトのある、ガンダムを作りたいとか作ってほしいみたいな、要望があったとして、で、今までのその、まあ、失敗ではないんだけど、これまでやってきたそのガンダムと名の付く作品がこういくつかあった中で、まあね、シードの映画は結構ヒットしたみたいだけど、やっぱりそれまでの間っていうのはあんまりそのね、さっきも言ったけどドカンと来てるものがないから、そうするとやっぱりファーストとか一年戦争とか UC の系統で何かその仕掛けをしてみんながあっと驚くようなものを作ってたらどうよみたいな話になったってのは、まあ、なんか一つある話なのかなとは思うんだけど、で、まあ、ああいうものをっていうか、まあ今ね、まだやってるけど、ああいうものを作るっていうことになったのかな、みたいなのはちょっと思ったりはするんだけどね。
はいはい。
うん。で、そうしたときに、まあ、まあね、ある意味禁じ手でもある、その、if、っていうのを持ってきて、その、ジオンが勝っちゃったら、勝った世界だったらみんなびっくりするよね、みたいな。ある意味、最初の方、シャアが主人公だったらみんなびっくりするよね、みたいな感じで始まっちゃったのかな、みたいなね。
まあ、そうなのかな。まあ、話題性は十分がありました
けど、うん、そうそうそうそう。
あったんですけど、ただその、うん、ここは結構、なんだろうな、逆ではないですけど、それがうまく使えたかっていうと、ちょっと疑問符があって、
うん、
なんでかっていうと、一切のネタバレできなかったじゃないですか。これから見に行くよって人のために。
ああ、まあ確かに、
ね。劇場で見た後の期間っていうのは、その情勢期間が本来あるはずなんですけど、それが全くできない状況下が続いてたんで、で、結局テレビで2話が出てからですよね。もうこういう話だったよみたいなことができるようになったんですけど。
あれでもさ、劇場版、ん ?1 週間、2週間ぐらいでなんかカラーの方からネタバラシはあったよね。
ありましたね。
うん。あれはちょっと気早いなと思ったんだけどさ。
まあ、確かに。
うん。だからね、だから、そう考えると、やっぱり、カラー側っていうか、その、まあ、バンダイ側とか、サンライズ側っていうのも、やっぱファーストと同一視してみてねっていうのが、どっかあるのかなっていうふうに、その、狙いとして、うん、っていう風にちょっと思っちゃったりはするんだけどね。うん、で、そのいつもの思わせぶりなカラー仕草みたいなので、こう、なんていうの、考察の余地っていうか、あそこどうなってんの、ここどうなってんのみたいなところっていうのをいっぱい残しておいて、そのガンダムおじさんが食いつきやすいようにしておいて、しかも。なんか細かいところで、その細かいファーストでちょろっとしか出てきてないようなキャラクターをこう出してみたりとか、こんなん知ってるかガンダムおじさんみたいな感じで、その、まあ、ある意味挑戦的なその記号の配置をしてみたりとかっていうことをやってんのかなっていう気はするんだけどね。
うん。
だから、本当にその、うん、なんて言うんだろう、その、自分としては、その、もちろん面白い作品を作りたい、いい作品を作りたいっていうのは当然ね、クリエイターなんだから、それはあると思うんだけど、まあ、それ、プラス、やっぱりその、商売としてのインパクトっていうのを、ある程度残してね、とか、残したいよね、みたいなのがあった上での作りなのかな、っていうのはね、ずっと思ってるんだよね。
どうなんだ、まあ、そっか。ここは成功しているのかな、どうなのかちょっとあれなんですけどね。
いや、でも一定の成功はしてるんじゃない？結局そのファーストを知らない世代があれを見て、でそこから、まあ前も言ったけどさ、やっぱりじゃあファーストってどんなんなんだべかっていうことで、その例えばアマプラとかでその、旧作を見て、あ、こう初代のファーストのガンダムってこんなにそのミームになってる言葉の出所だったんだみたいなのに気づいちゃったりする若い子とかたちがさ、いるわけじゃない？
そうですね。
うん。だから、そういう面では一定の成功をしてるのかなっていうふうにも思ったりはするんだけど、うん。ただ、これは毒薬だからね。 本当に。
そうですね。毒薬ですね。うん、
だから、2回はできないでしょう。もう、だから、ね、だって、ファーストのイフ世界でこれ以上のイフはもう、できないでしょ？
できないですし、うんうん、まあ、主題歌のプラズマにもある通り、もうゼータのイフもできないですからね。
うんうんうん。
もしもあの改札で、っていう風になっちゃいますから、うんうん、あれはもう別にほら、ゼータの開幕じゃないですか。
うん、うん。
ジェルズとカミューの絡みのところなんで。
うん。
あの辺もあるから、だからそういった意味でなんかいろいろと期待はさせておいたけど、まあ結局、その趣向ってもう、2回目以降は、ああ、っていう形になっちゃうんで。
うんうんうん。
うん、ね。
で、やっぱりね、もう、ジークアクスでやったよね、そのネタ、みたいな。なっちゃうからね。
そうそう。うん。なっちゃいますから。
うん。だから、まあ、例えば、その、DSK さんがおっしゃってるように、その、まあね、同じ名前のキャラとかメカが出てるからといって、イフストーリーだと思い込んでる自体がミスリードなんじゃないかという気がっていうふうに言ってるけど、そこは逆に向こうがそうしてねって言ってるような気は、俺はするんだよね。
そうですね、
うん。で、こう、ファーストだったらこうだった、ファーストだったらこうだったっていうのを全部こう裏切っていく。だから、ああ、ファーストこうだったのにみたいな、その、驚きとか、その、まあ、嘆きなのかなんかわかんない。驚きとかね。わかんないけど、そういうのをやっぱり、こう、そういうので視聴者を釣ってるっていう感じなのかなっていうふうに思ってはいるんだけどね。
そうですね。
うん、まあでもどうですか？まあ今ね、DSK さんの、ツイートをもとにちょっとお話をしてきましたけど、残りあと、この収録を撮ってる時点で10話まで終わって、イオーマグヌッソ封鎖まで終わって、あと2話ですか？
2 話ですね。
2話ですね。
はい。
終わるんでしょうか、本当に。
終わると思いますよ。
いや、終わるとは思うけど、まあ、あれだよね、だから、こう、最近のそのアニメの作品にはないぐらいのそのスピード感っていうか、その、うん、本筋じゃないところってのはもうある程度ぶっ飛ばしていいやっていう、まあある意味思い切りの良い、悪く言えば乱暴な作りでここまでこう突っ走ってきたわけじゃない。
はい。
うん。で、まあどういう終わり方にするんだろうなっていうのは、まあもちろん楽しみではあるんだけど、あと2話でしょ？
あと2話ですね。
うん。で、とりあえず、まあお約束で、次の11話できっと、ね、主人公というかヒロインの2人がまあ戦うということになるんだろうし、
多分、はい、多分殺し合うと思いますけど。
ね、まあ死ぬかどうかともかくとして、まあ戦うことは戦うと思うんで、どういう終わりにするのかな。
やっぱり、そうですね。予告か何かに出てたんですけど、
うん、
赤の軍服に金の、模章をかけてる人がいたんで。
はいはいはい。
はい。だから、やっぱり彼が、キシリアの愛を受け止めてバズーカでぶっ飛ばして、で、シュージが帰ってきて、で、それじゃダメだよっていうところに、マチと、ニャンが、どっちを選ぶのって言って、シュージュに殴りかかるっていう、そういうエンディングで、俺たちの戦いはこれからだっていうところになるんじゃないですか。
いや、結局ね、
はい、
シュージっていうキャラクターは何なんだろうね。あの世界のララーなのかな。
さあ、でもララー実際にいますからね。
まあね。
もう一応ね、いるんで、
うん、
存在そのものはよくわからないままっていうか、そこに関しては本当に何にも書かれてないし、
うん、
なんというか。
うん。だから、結局、その、ファーストっていうか、あちら側の世界ね。はい、ジークワックスの中で言われてるあちら側の世界っていうのは結局、ララーがいて、シャアがいて、白いモビルスーツの彼がいて。で、何回繰り返しても、その、シャアが負けちゃうから、その、またやり直してんだ、みたいな、その、まあ、それもかなりのとんでもなんだけど、まあ、そういう話があって、じゃあ、こっちの世界だとどうなのってなると、うん、でも、
そもそもアムロを白いやつに乗せないっていう。
うん。だから、
始まっ
そこまでの、なんていうんだ、その、なんていうんだ、因果とかも、その、ララーがいじっちゃってるっていう解釈なのかね。それとも、よくわかんないんだけど、なんか、構図としては、その、ララーがいて、シャアがいて、アムラがいるっていう三角関係で、要はその、ね、喧嘩をやめて、二人を止めて、なわけでしょ？私のために争わないでんじゃない。だけど、こちらの世界になっていくと、それがだから、シュージがいて、マチュがいて、ニャンがいるっていう、まあ三角関係、その、男女をひっくり返した三角関係になってるわけじゃない。
はい。
だから、その、シュージってララーポジションなのかなと思ったんだけど、なんかララーにも輪をかけて不思議ちゃんなので、困っちゃったなっていう。う
ん、ね。そう、だから何にもわからないっていう話なんですよね。
うん、どうすんだろう。
どうすんだろう。まあ、もうどうなってもいいやって、エンディングでも言ってるんで。
どうしよう、みんな出てきておめでとう、おめでとうって拍手して終わったら。困っちゃうな。
そうしたら、あれですね、ガンダム教強信者として、ちょっと、カラーに勝ち込みかけなきゃいけないとどういうことっていう。
いや、なんなんだろうね、まあ、いろいろなね、その、旧作っていうか、そのファーストのモチーフをいろいろ、持ってきたり、その、オープニングでもさ、赤いガンダムか、赤いガンダムが爆炎の中から出てくる、その、ムーブが ゼータの時のマーク2の動き、
はいはい。
のモチーフ、それを、まあ、取り入れてたりとか、まあ、いっぱいやってんだけど、なんでジフレドの色をあんな初号機カラーにしちゃったんだろうね。
ですし、ね、今のところ人類の英雄と言われている、ミゲル君でしたっけ？
うんうんうん。
毒ケーキの彼。
はいはいはいはい。彼が一番分かっていたという。
そうそう、今のところ人類の英雄って扱いになってるんですけども。
うん。彼は止めようとしたっていうね。
あそこのシーンでの、パイロット周りの話の、
うん、
俯瞰図も結局、エヴァの書き割りじゃないですか。
ああ、はい、はいはい。
あれ、ガンダムの書き割りじゃないですからね。
うんうんうんうん。
うん。
いや、だから、うん。そういうのって、いいのかね。
どこまで行っても同人じゃないですかって思っちゃうんですよね。
いや、だから、結局、何？大根フィルムのノリが抜けてない？
のかなとは思ってますけど。
そんな感じしちゃうよね。
はい。
うん。だから、
なんかね、
うん。
僕が作ったら結局何やってもエヴァエヴァ言われるんだよね、みたいなこと言ったけど、結局作ってる、そっちが寄せちゃったら、じゃあもう、言われるのしょうがないじゃんっていう。
うんうんうん。
うん。ねだってイオン・マグヌスンに対しての降下するところも結局セントラルドグマに突入してる初号機と変わんないので、はいはいはいはい、そんなに構図的には。
はいはいはい、うん。そうだよね。
ねまあ実際に起こってることは、超巨大兵器と、サードインパクトっていう違いなぐらいであって、うん、基本的な構図的には変わってないわけじゃないですか。
うん。
だから、それでそれ言われてもなっていうのは、
うん、
ちょっと感じるところはあります。
だから、結局、さっきもね、いつものカラー仕草っていう話をしたけど、結局そのノリが、何？ゼネプロ時代からのその大根フィルムのノリのまんまで、そのいろんなとこからいろんなモチーフをこうパクってきて、なんかそれをちょろっとこう、衣装をちょっと変えて、で、フレーバーとしてはその昔のやつをそのままなんだけどみんな気づくかなみたいなノリをずっと結局やっていて、だから、そういう面でいくと、うん、カラーの、今回の、G クワックスの話の作り方っていうのは、結局全然、変革をしていないオールドタイプの、皮肉なことに、全く新しい時代に対応していない、変革をしていないオールドタイプの作った、なんか、さも新しいよって言ってる物語っていうような変な皮肉な構図になるのかなっていうのもね、ちょっとあったりするんだよね。
はいはいはいはい。
うん。だからそれは本人たちが気づいてるのかどうなのかわかんないけど、結構な皮肉だよなというふうにはちょっと思ったりもするんだけど。
ああ、なるほど。
うん。 結局ね、海苔がずっと変わってないわけじゃない？うん。だから、
変わってないです、
ね。変わってないっていうことだから、やれ、その、例えば CG を使うであるとか、なんとかっていう、その手法は変わってたりとかね。うん。まあ、いろんなことはあるけれども、でも結局やってる頃は、大根フィルムの頃から変わってないんだねっていう、うん。やっぱりその、だから、カビの生えたガンダムおじさんとしては思ってしまうわけですよ。というか、まあ、カビの生えたアニメマニアってやつですか。うん、まあ、それにし、ね、してみると、どうしてもそういう感じっていうのが出てきちゃうかなっていう。だから、この先何ですか？カラーがヤマト作るんだっけ？
ヤマト作りますね。
また同じノリでやるんじゃないの？だから、
同じだと思いますよ。
うん、こう、なんていうの？古いヤマトファンが、こう、どこかちょっと、こう、不快に思うような旧作の壊し方をしといて、だけど、その旧作のフレーバーはいろいろ散ればめといて、みたいな。あそこ気づくかな、ここ気づくかな、みたいなね。なんかやりそうな気はするんだよね。だけど、そんなことばっかりやっててどうなんだっていうのは正直思ったりはするんだけど。
まあまあまあ、そこはね、まだできてないから、な
ん
と
も。まあもちろんね、もちろんね。これから。
ヤマトに関しては、多分、ね、富野さんじゃねえや。うん、安野さんの、一番、その、強烈に強く思っている、その、ドロッとしたものがいっぱい詰まってる作品のはずなので。
まあ、そうだよね。
はい。だからまあ、これとはちょっと違うのかな、とはちょっと思ってますけどね、GCAXとは。
うん。でもね。
作品の質は違うんじゃないかな、とは思いますけども、うん、ただまあ、どうなるかなっていうのは、不安は、あります。うん、だから水星の魔女と違うところは、水星の魔女も結局、その、一番最初のティザーが出たとき、
うわ
ぁ、迎合しやがったこいつっていうような印象だったんですよね。はいはいはい、でも、見ていくごとに、それは解消されてったんですよね。
そうだね。
うん。うん、なんですけど、今回は、その疑念が今のところ10まで続いてるんで、
あ、まあ、
やっぱカラーかなっていう。うんうんっていう感じがずっと続いてて、そこがやっぱその不安に思っているところかなっていうところなのと、うん、水星と少し違うところは、
うん、
結局ビギニングの映像をほぼ使ってるんですよね。
そうね。
本編で。うん。うん、だから、なんだろうな、話的になんだろう。まあ、この作りならしょうがないんですよね。この作りならしょうがないとは思うんですけど、水星って要するにゼロ話みたいなところって、
うん、
本編では使ってないじゃないですか。
あ、はいはいはい。エピソード0は全く別だったよね。はい、
実のもので、うんうん、でも世界背景の説明っていうのと、
そうだね。
実はこんなに残酷な世界観の上で成り立っている平和な世界なんだよっていうことを示したと思うんですよ。うんうんうん、だから、映像の使い方だいぶ違うなっていう。
そうそうそう。
そうだね。尺が足りない尺が足りないっていうんだったら、ビギニングをなぜ流したっていう。
うん、まあ、そこはね、結局映画を全く見てない人をどうその巻き込むかっていうふうに考えたら。
あ、もちろんですよ。ただ、
ね、
これとしてはその旧作の部分はカットするんじゃないかと思ってたんですよ。
うんうんうんうん、
始まる前から言ってたと思うんですけど、うんうんうん、だからあくまで、マチューニャン、シュージの話であって、
うん、
ここから先、その旧作のカラーは出ないだろうと、
うん。
だってそうじゃないと、そこのところに尺使っちゃうから、主人公たちが薄味になっちゃうでしょっていう。そうでなくても悪の強い人たちなんだ。てか、キャラクターとして出来上がってる者たちがそんなに多くいたら、
うん、
新しい子たちの、その、ポジショニングとか味っていうのは確立しないと思ったんですよ。
うんうんうん、
薄くなっちゃうっていう。ね、だって、どんな作品であれば、例えばゼータでもそうですけど、
うん、
2話ぐらいから、だって、アムロレイがいたら、だって話終わっちゃいますから。
まあ確かにね。
カミユの人がなくなっちゃうんで。
うん。
うん。そのあたりがどうなるかなと思ったら結局結構がっつり出てきちゃってるじゃないですか。で、初めはその匂いになかったのに、
うん、
チャリアブルも結局匂わせぐらいでって思ったら、
うん、
がっつり関わってくるし。
ちゅうかまあ主人公だよね、ほぼね。
ほぼ主人公ですね、
うんうん。話を転がしてんのはチャリアブルだからね、結局。
チャリアブル で、うん、で、話の主軸は、ララの、おそらくララっていうその個体が、うんうん、アナザー世界にあっても、なんとなく通じ合っていて、
うん、
何回繰り返しても、赤い 赤い服の彼が殺されてしまうから、それを否定する物語っていうのが話の主軸の中にあって、うん、主人公がシャリアブルで話を回していて、うん、ガンダムに乗ってるこっちは主役じゃないんですよね。
うんうんうん。
うん。
そうね。うん。
うん。だからまあ気に食わないって話もやってたんだけど。
まあ確かに、まあまあ、そう、そうですね。
はい。私はね、ガンダム、ガンダム教のあれですから、ガンダム新教の、うん、旧教でもいいですけど、ガンダム旧教の で、今のところジークアクスは、異端なので。
だから、なんだろう、別に我々、まあね、ファースト至上主義者ではないんだけど、でも、はい、ガンダム、特にUC のガンダム作品の、まあ、系統の一番根っこのところとか、一番太い幹のところっていうのは、ファーストのガンダムだよっていう認識があるわけじゃない。
はい。
うん。だから、それに対して、そもそもの根っこのところを切り倒すようなことをやってるジークワクスっていうのは、やっぱり、こう、いや、本筋っていうか、今まで、こう、40年 ?40 年かけて
46年ですね。
うん、築き上げてきたガンダムっていうIP の中で、メインストリームには絶対なり得ないわけですよ。
はい。
うん。だから、そういう、こう、なんていうの、考え方っていうか、受け止め方をどうしても我々は古いガンダムおじさんなので、してしまうということになるわけだよね。うん。
そうなりますね。
うん。まあ、だから、若い人は若い人で、そういった、我々がね、地球に魂を惹かれてるがごとく、ファーストに魂を惹かれてるではない、まさにニュータイプの人たちが、ジークワクスを見て、ああ、こういう、ね、物語なんだなって、見てしまうのは、それは見てしまうっていうかね、見るのは、それはそれで全然構わない話だけど、でもね、はいはい、我々はどうしても悲しいさがとして、ファーストに魂を惹かれているので、なかなかそれを否定してガンダムを見るっていうのはなかなかにしんどい作業ですな、という気が、
うん、まあそう
してしまいますね。
はい、
まあまあでもね、まあちょっと戻りますけど、まあ DSK さんのね、連続ツイートも、なかなか面白い視点で書かれていましたので、
はいはいはい、
まあ今回ね、こうやってちょっと。
こういうところでね、うん、使っていただければ、はいはいはい、我々としてもありがたいという話なので、はいはいはい、もうこうやって話のネタにもできますし、ああ、そう。でね、これがね、悔しいことにね、アニメとしては面白いんですよ。
そうそうそう、面白いんだよね。うんうん、
アニメとしては面白いんです。
うん。なかなかないぐらい面白いからね。うん。だからね、そこにうん。ガンダムの同時作品っていう形で、ね、作品を作り上げてるってとこはまた我々にしてみると若干尺に触るところでもあるという。う
ん、そうなんですよね。うん、先ほどもガンダムっていう IP の大木を、まあ、切り倒してっていう話があったんですけど、
うんうんうん、
結局大木切り倒して、そこに、継ぎ木してるんですよね、自分ちの。
そうそうそうそう。
うん。うん、
だから、持ってきた枝、それダメだろうっていう。
そうそう、自分ちの枝持ってきちゃったんで。
そうそうそうそう。そう。だから、結局、まあ、カラーのやってることってね、ゴジラもそうだし、ウルトラマンもそうだし、仮面ライダーもおそらくそうなんだと思うけど、結局、これまであった、作品を、まあ、それとは違う、自分たちの庭ではこういう、だから、やっぱり、全部同時作品なんだよね。
そうですね、
うん。やっぱりそうなんだ。だから、結局、うん、ゼネプロ時代からの、感覚が抜けてないんだ、彼らはきっと。
一番それを感じなかったのがゴジラぐらいで。
うん、そうね。うん。
ゴジラは作品としてのやっぱゴジラ感っていうのがあって。
はいはいはい。
っていうかなんだろう。ああ、なるほどって。なんかニュアンスがすごくうまくこう、
うん、
バランスが良かったんですよね、ゴジラに関しては。
うんうん、そうね、
うん。ウルトラマンでだいぶちょっと、ああ、出てきたなって
。ウルトラマンはね。まあ、あれも、
から
うん、面白かったけれども。
十分、一応全部見てますけども、
はいはいはい。
仮面ライダーも全部見てて、うん、私は面白いとは思ってますけれども、うん、っていう話で。ね、いろいろあることは、うん、ただ、要するに、ゴジラはまだ商用というか、 監督をしている感じがするんですよね。バランスを取りながら映像作品としての。で、そのスタッフもそういう風にしたのかしらですけど、ウルトラマンあたりから、監督が見たかったウルトラマンを描き始めて、で、仮面ライダーに至っては最終的に投げるってことをしたんで、役者に。
まあ、それはね。
先ほどの説明、なんか何回か説明したと思うんですけど、
はいはいはい、
僕の考える仮面ライダーはこうだ。で、敵役としてはこうだ。こうだ、こうだ。散々いろいろと教えたよね。うん、じゃあ、僕に、今、君たちができる仮面ライダーを俺に見せてくれっていう作品なんだよ、仮面ライダーは、新仮面ライダーは。最後すごいですよ。ドキュメンタリー見た後だとね。
うん、
涙がちょちょ切れそうになる。
ちょっと主役の人かわいそうになるもんね。
うん、
あのドキュメンタリーはちょっと、自分も見ましたけど、ちょっと主役の人がかわいそうになっちゃってね。池松さんだっけ？うん。
はい。
ちょっとね、かわいそうになっちゃったけど。
うん、今回も、だから結局ビーニングの、ファーストの部分で安野さんが全部やりたいことやっちゃったんで。
そうね。うん。
はい。で、その後のなんか、抜け殻じゃないですけど、その後のものに対して作ってるんで、
うん、
やっぱ歪なんじゃないかなと思うんですよ。だって、本来だったら、安野さんが全部やるべきじゃないですか。
まあ、確かにね。
うん。いやー、やったやった。俺が思うこのファーストのイフってこうなんだよね。じゃあ、あとよろしくっていう。
いや、だからさ、まあ、同じ会社の中だし、まあ、で、安野さんは代表も務めてるから、うん、っていうのはあるんだけどさ、でも例えば、なんだ、シャロンのバラのね、引き上げ作業のところで、ジオンの水泳部を出してくれとかさ。
はい、ごくずごく。
うん、出してくれとかね、別にそんな、下半身デザインしなくていいんだから出してくれ、みたいなさ。そんな無責任な言い方ある？そうはいかないでしょ、だって。
はいかないですから、ね、一応そのね、ラブっていうかあれではあげなきゃなんないんで。
だってね、おもちゃ商売っていうことを考えたらさ、まさか何半身像出すの、そんなわけいかないよね。
まあいかないですね。だからまあ作らない前提でいいからぐらいの気持ちで言ったのかもしれないですけど、うんうん、でもそうはいかないでしょ。
いかないよね。うん。だからそんなこともわからんかっていうところもあるし、まあだから無邪気っちゃ無邪気なのかもしれないけど。まあ、振り回される方はたまたまじゃねえなっていうのもちょっと思ったりもするけどね。
うん、そうですよね。
うん。
なんかまあ本当にどうなんですかねっていう。
いやー、だから、うん、まあでも、やっぱりまあザビ家が敵、最後はザビ家と戦うんじゃないのって確か最初に撮った時に自分言った気がするんだけど、まあやっぱり、ラスボスはあれで行くとキシリアなのかね。うん。
じゃないですか。もう人類の敵ですからね。
うん。うん、いや、でね、ツイッターかなんかで見たんだけど、これでこのまんま、まあ、シャアがまた出てきて、キシリアぶっ殺して終わり、みたいになると、バスクオム一人勝ちだねっていうのがね、ネットであってさ、それはちょっと面白かったんだよね。
一人勝ちは一人勝ちだけど、でももうボロボロだからな、もうどっちも。
まあまあまあまあまあね。うん。
うん。で、それこそあれでしょう、だって統一政府ができるほどの、だから、連邦というか、だから、ティタンズそのものの思想がないから、連邦は連邦のままなのか。だから、連邦政府としても、再び宇宙に行って、またどうこうやろうっていうだけの力があるかどうかもわからないし、
うん、
また、軍有割拠状態になっちゃうんじゃないですかね。
うん、だから、まさかあと2話でそれこそジャミトフだの、バスクだのが出てきて、キシリアに特攻をかけるとも思えないし、
さすがに、あれですからね。
きっと、このままフェードアウトでしょ、きっと。
フェードアウトだと。ほとんどのキャラがこのままフェードアウトだと思いますよ。
うん。2話しかないからね。
はい。だから、例えば、ポラミ、さっきの、一番最初にできた、クランバトルでできたチーム、ポラミニアンズの。
うんうんうん。
の、ポメラニアンズも、ね、うん、そう、ポメラニアンズも。
そうそうそう。
もう、結局、フェードアウトになっちゃうと思うし、なんなら、町のおかんさんとの話も全部バッサリいくと思います。
それもどうなんだって思うけどね。
関係ないと思いますもん。だって、で、これはドビンさんと話していて、うん、共通見解だったんですけど、
うん、
多分、ここから、最新話の10話までの話で、結構時間経過してるじゃないですか。書いてないですけど、
うん、そうね。
シャロンのバラが戻ってきて、うんうんうん、で、結局5ヶ月ぐらい経ってるのかな、
うん、
っていう話があるんだけど、多分母親と連絡取ってないっていう。
ああああ。で、マッチはなんか自室に戻るとガチャンってまた牢屋みたいなところに入れられるから、だから
扱いとしては領収だと思うんですよ。
だから立場としては何？指名手配犯のまんまだよね、はい、きっとね。
まんまです。だからその後、うん、 何にもなってないと思うし、
うん、
だからそこから先はもう書かれないんだろうなと思ってます。だから、うん、この作品の中でその親子の和解みたいなものってのはないと思います。はい。時間ないし、時間ないし、取材じゃないし。
まあ、確かにね。うん。だから、うん、その辺をね、後庭で綺麗に回収してみせたら、それはびっくりするけどね。まあ。
まあ、無理でしょうね。
うん。
だってあれですよ、某、0083みたいに、うん、エンディングでにこやかにね、割りかけてくる彼女と、そこに対して笑う、主人公みたいな図になっても、さっきしか湧かなくなるんで、結局ほら、そうなっちゃうじゃないですか。だから、和解を書こうと思うと、そうなっちゃいません、多分。
まあ、確かにね。うん。
はい。
でもまあ、うん。うん。いや、でもな、アンキーの一味は、でも、いや、冗談でさ、最後に出てくんじゃねえかな、なんていうのも、ツイッターでちょっと書いたりもしたけど、なんかちょっと出てきてほしいな、っていうのは個人的にはね、思うけどね。
ただ、ポジショニングが全然できてないからですからね、うん、結局思わせぶりなこと言って終わっちゃったっていうだけになっちゃってるんで。うん、
なんかね、結局、はい、まあ逃げちゃったから、
逃げて、まあ、捕まって、なんか尋問もされてるのかな、アンキーそのものは生きて、捕まってない可能性がありますけど。
うんうんうん。
うん。
なんかね、結局、その、サイド6か、サイド6自体がもう、舞台ではなくなってしまったので、
そうなんです、
ね。サイド6で起こってることっていうのに、どこまで最終的に、まあ、描写がされるのかっていうのは、まあ、本当に最終回の最後2、3分でちょろっとなんか都名かなんかで出てきて終わりかもしれないしね。
そうですね。うん、それこそジャンク屋になってましたみたいな。
うん。
ゲスマスになっててもおかしくはないですからね。うん、そのぐらいの程度にしか書かれないとは思いますよ。うん、
まあでもね、まあなんだかんだ言ってあと2回。
はい。
うん。でね、映画化決定なんて出たらひっくり返っちゃうけどさ。まあそうじゃないことを、まあ、祈りつつ
開幕映画で始めて終わりも映画はちょっとさすがに。
そういう例ってないんだっけ？
ないと思いますね。
なかったっけ？
うん、今のところは。
うん、
まあ、まあ、劇場の間にテレビシリーズが入るってことですもんね。
うん、そうそうそうそう。
ないと思います。開幕映画がそもそも最近のあれですからね、流れですからね。
まあ確かにね。うん、まあその辺はね。まあ今、もう結構48分ぐらい喋ってるんで、まあ、収録の枠的には一回この辺で、はい、閉じておこうと思うんだけど、あと2回、何期待しますか？
何期待するかなぁ。あんまり期待しても結局裏切られるというか、そうはならないだろうっていう、
うん、
予感が確実にあるので。
まあ確かにね。うん。
なんだろうなぁ。あと、じゃあ僕の望みというか願望というか、
うん、
そうあってくれっていう意味を込めて、
うん、
エグザベ君頑張ってっていう。
でもね、
やらしていこう。やらしていこう。
ヒゲマンとね、対決してるからね。今の段階で対峙してるからね。うん。
はい。
あそこで。
かっこいいギャンの動きを見せてくれてありがとう。
あそこでね、生き残れるかどうかっていうところで。
はい、っていうのと、はいはい、まあ、実際にちょっと思うところは、
うん、
あれを見てエグザベ君のポジションどうなるのかなって、キシリアについていくのかっていう。彼、どこまで行っても普通だったんで。
そうね。
完成的には、
うんうんうん。
だから軍人としてどうしようもならないからそのまま従っていくのか、うん、それとも、まあ、反旗を翻すほどの多分気概はないとは思うんですけど。
うんうんうん。なんかさ、まさかだけどさ、その、一応その、何？話としてはおそらくキシリアを倒して、で、その、ジオンの中っていうのが、そのザビッケの独裁からそうじゃない。だから、共和制？ジオン共和国？共和制に、まあ、変わりますよ、みたいな風になってってさ。そうすると。まさかとは思うんだけどさ、ジオンの中でさ、キシリア派の残党狩り部隊とかができたりしないかなっていう。
ああ、なるほど。
そうすると結局それがティターンズみたいなね。うん。で、そこに、こう、エグザベ君がいるみたいな。うん。
ああ、じゃあ、あれですね。絶対外れてほしい予想を今言いますね。
はいはいはいはい。
本編の方というか、 実際にその物語を分けて考えた方がいいと思うんですよね。だから、修二マチュニャンの話の決着と、
はいはい、
実際のそのジオンと連邦とかって、その、うん、ま、あの話があるんですけど、まあ、あの、修二たちのことに関しては、なんとかなるでしょう。多分、何かしらの決着がつくと思います。
まあまあ、それはね、それはそうだと思う。はい、
でジオンはですね、うん、白水くんがですね、
うん、
ちゃんとね、バズーカでぶっ飛ばして、
はいはい。
あれですね、真相を知った、ガルマが出てきて、うん、ガルマシャアの、日挙党体制でジオンを収める。これでどうでしょう。
そういえばガルマ死んでなかったね。
死んでないです。
なるほど。
政治家になってます、
うん。じゃあ、彼がトップに立つんだ。
で、シャアがそこに収まって、ニュータイプの新しい思想というのができるという形ですね。
なるほど、なるほど。まあ、だから、その、まあ、ガルマがトップの、まあ、シャアの傀儡政権みたいなのが出来上がるわけだ。
はい、今、ガルマが一切書かれてないですけども、でも実際に2話で行ったでしょみたいな話になると思います。はい、で、実際に、ゲレンがやってることに関しては、そのコロニー落としっていうのがあるんですけれども、
うんうんうん、
キリエがやってることそのものは、ガルマから見ればやっぱり許せないことだと思うんですよね。
うん、まあまあまあね。うん、
だまあ、兄殺しに関しては父殺しであるっていうことを、神すれば、うん、目をつぶれるかもしれないんですけど、うん、同胞を殺してるんで。
そうね。うん、
はい。アバオワクごと。おそらく万単位で出てるはずなんで、被害が。
うんうんうんうん、
で、なおかつ、もう一発地球にぶっ放そうとしましたね、確か。起動コードが2個あるんで。
うん。あれは、どうなんだろうね。あれ、そもそもはさ、なんかその、地球を温めるとかいう。
あ、目的なんで、
表向きはね。
はい。座標はもう一個は確実に地球に向いてるはずなんですよ。
うんうんうんうん。だから、
ジャブローかな。
わかんないけどね。うん。
はい。だし、アニメの、いわゆるその、煽りのところというか、その10話のところの、今回の説明についてなんですけど、
うん、
人類滅亡をもくろむキシリアみたいなことが書いてあって、地球に向けてイオマグノスが発射されますみたいな話になってて、うん。だからまあやるんでしょうねっていう。
あ
まあ、実際にほら、バラの、香水がもう、手に入らなくなるって言ってたんで、
はいはいはいはい、
地球を消すか、もしくは地球環境を激変させるっていうことをキシリはやろうとしてるんで。う
ん、だから、あれでしょ？その辺は今までのガンダムシリーズにもあった、一回その、何？原始の地球に戻すみたいなわけのわかんないことを、
やろうとして
るか、やるっていう可能性ね、うん。
もしくは本当にだから地球そのものを消すのかっていう。
うん、いや、
地球。まあ、それほど出力が、うん、あるのかは分からないですけど、ただ、
うんうん、
アーバーワークぐらいの質量地球からなくなったら、月もコロニーも、だから時点が変わると思うんで、地球の。
まあまあ、その辺はね、うん、
もうそこまで考えてないのかもしれないですけどね。うん、あ、キシリアがです。
うんうん、まあまあまあ。
いくらね。
うん、
まあそのあたりも、まあ、考えようはいくらでもあるんですけれども、うん、まあ、一応叶ってほしくない願いとしては、ガルマザリー政権、新ジオン公国、ネオジオンを創設してですね、
はいはいはい、はい。
この、顧問として、
はいはいはい、
チャーズナブルこと、まあ、キャスバルダイク、
うん、
と、シャリアブルが就任すると、
うん
で。宇宙は平和になりましたと。
はいはい。
そしたら、めでたし、めでたし。
あれかな？そしたら、シャリアブルはまたちょっと遠いところまで行って、アクシズを拾って、戻ってくるのかな。
はい。で、シャアは正式に、ララーと出会う。ララスンとこの世界で出会うと。
うんうんうん、まあまあまあまあ、ね。
あれです。ララスン大勝利。ね。希望の未来、レディーゴーで。
レディーゴーで。
はい。
まあ、我々のね、このヨタ話が果たしてどの程度、あと2話、残されててね。どういう形になっていくのか、我々の想像、予想がね、当たるのか、まあ当たらないと思うけど、外れるのか。まあその辺はね、うん、あと2週間待ってみたいと思います。はい。
はい、
ということで、まあ一応ね、定裁としては、だいたい1時間くらいになりますんで、ここに関してはまずこれで一回締めたいと思います。今回は、閣下不在でお送りしました、私、ハニワと、
はい、私こと自堕落でした。ちょっとね、しばらく各家の収録環境が変わりますので、こういった回増えるかと思いますので、ご了承ください。では、
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。